教会生活、キリストの中で頭に吊り上げられる生活、オーバービュー、神の永遠の目的は、すべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることです。キリストは立てられて宇宙的な頭となりました。サタンの目標は、神の創造を腐敗させ、混乱を引き起こすことです。私たちは皆、崩壊の体積から救い出され、キリストの中で頭に吊り上げられる必要があります。教会生活は、キリストの中で頭に吊り上げられる生活です。もし私たちがキリストの中で頭に吊り上げられることが何であるかを知らないなら、教会を知ることはできません。私たちは教会生活の中で神聖なエコノミーにおける神聖な分与を通して、命と光によって頭に吊り上げられつつあります。私たちは教会生活を尊び、愛し、教会生活の中で率先して頭であるキリストの中に成長を仕込み、頭に吊り上げられるべきです。教会が吊り上げられることによって、神は万物をキリストの中で頭に吊り上げることができます。第1日、ローマ数字1、神の永遠の目的は、すべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることです。キリストは立てられて宇宙的な頭となりました。A、神の永遠の定められた御旨は、時代の満了時のエコノミーにおいて、彼がすべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることです。B、すべての時代における神の安排を通して、すべてのものは新天新地においてキリストの中で頭に吊り上げられます。これは神の永遠の行政とエコノミーです。第2日、ローマ数字2、サタンの目標は神の創造を腐敗させ、混乱を引き起こすことです。A、サタンが自分自身を人の中へと注入したとき、サタンは人にとって死と暗闇になりました。罪は死をもたらし、死は暗闇をもたらし、暗闇は混乱をもたらします。B、全宇宙はサタンが自分自身を死の要因として、神の創造の中へと注入することによって引き起こされた崩壊の体積です。C、神は働いてすべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることによって、彼の被造物を束縛から解放し、自由へともたらしつつあります。第3日、ローマ数字3、私たちは皆、崩壊の体積から救い出され、キリストの中で頭に吊り上げられる必要があります。A、サタンの反逆と人の堕落によって引き起こされた宇宙の崩壊は、神に絶好の機会を与えて、彼の知恵を表させます。B、聖書によれば、神の救いは私たちを堕落した罪深い状態から救うだけでなく、崩壊の体積からも救います。ローマ数字4、教会生活はキリストの中で頭に吊り上げられる生活です。A、神は教会を通して全てのものをキリストの中で頭に吊り上げることによって、全てのものをキリストの下に服従させます。第4課、ローマ数字4の B、教会は神の選ばれた人たちをキリストの統主権の下で頭に吊り上げることです。1、正常な教会生活において、私たちはキリストの中で頭に吊り上げられつつあります。2、もし私たちがキリストの中で頭に吊り上げられることが何であるかを知らないなら、教会を知ることはできません。3、教会生活において、私たちは、キリストの中で頭に吊り上げられることで率先しています。このために、私たちは命において成長する必要があります。C、すべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることでの第一段階は、神が彼の選ばれた人たち、彼の子たちを宇宙的な崩壊から連れ出し、彼らをキリストの統主権の下に置くことです。D、教会がキリストの中で頭に吊り上げられることで率先するとき、神は道を得て他のすべてのものを頭に吊り上げます。1、教会は神に用いられる器であり、神の問題を解決し、神の定められた御旨を完成します。神の定められた御旨は、ご自身を人とミングリングすることによって、人を通してご自身を表すことです。2、最終的に体は頭としてのキリストと共に万物に対する宇宙的な頭となります。第5日、ローマ数字5、私たちは教会生活の中で神聖なエコノミーにおける神聖な分与を通して頭に吊り上げられつつあります。 A、新鮮なエコノミーが私たちの中へと入ってきました。1、キリストは神聖なエコノミーです。ですから私たちはキリストを受け入れたとき、神聖なエコノミーを私たちの中へと受け入れました。2、神聖なエコノミーが私たちの中へと入ってくるのは、行政、安排、計画としてであり、あらゆるものを秩序正しくします。B、神は行政を通して、ご自身を彼の選ばれた人たちの中へと作り込みつつあります。この行政は甘い分与、親密な羊食、心地よい家庭の塩梅です。1、すべてのものをキリストの中で頭に釣り上げることが起こるのは、親密な羊食によって、心地よい家庭の塩梅によってです。2、神の家の中で振る舞う道は、喜ばしい家庭の行政、親密な羊食を持ち、キリストを神の家庭のすべての人たちに分与することです。第6日、ローマ数字 5-3、神の溢れるばかりの恵みは、すべてのものをキリストの中で頭に釣り上げることを完成します。この溢れるばかりの恵みは、私たちの上で働いており、すべてのものがキリストの中で頭に釣り上げられるようにします。4、神の修行である私たちが、生ける証人としてのその霊で浸透されればされるほど、宇宙で頭に釣り上げられる状況がますますあるようになります。ローマ数字6、紹介生活の中で頭に釣り上げられることは命と光によります。A、神が回復する道は、キリストとサタンが相対すること、命と死が相対すること、光と暗闇が相対すること、秩序と混乱が相対することです。B、崩壊は死の要因から来ます。頭に釣り上げることは命の要因から来ます。C、神が彼の被造物の間で位置を回復する道は、ご自身を命として私たちの中へと分け与えることです。D、私たちは実行上、崩壊の体積から救い出されるために、命において成長する必要があります。私たちは命において成長すればするほど、ますます頭に釣り上げられ、ますます宇宙的な崩壊から救い出されます。E、神が命として、私たちの中へと入ってくるとき、命の光が私たちの内側で輝きます。この命は死を飲み尽くし、この光は暗闇を一掃します。1、私たちは命としてのキリストに満ちるとき、光のもとにおり、光の力によって制御されます。2、神は光であり、神の子供たちである私たちは光の子供たちであり、また光そのものでさえあります。なぜなら私たちは主の中で神と一であるからです。3、命の中でまた光の下で私たちは混乱から救い出され、秩序、調和、一の中へともたらされて、キリストの中で頭に釣り上げられます。
御言葉第一日、エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミー、経輪へ至るためです。すなわち、キリストの中で、天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを、彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。22節、また神は、万物をキリストの足の元に服従させ、そして彼を万物の上に頭として、紹介に与えられました。第二日、ローマ8章19節、被造物は切なる期待を持って神の子たちの出現を熱心に待ち望んでいます。20節、なぜなら被造物が虚無に服従させられたのは自分の意思からではなく、それを服従させた方によるのであって、それは被造物自身も朽ち果てる奴隷状態から自由にされて、神の子供たちの栄光の自由に入る望みがあるからです。22節から23節、全被造物は今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを私たちは知っています。そればかりではなく、その霊の発法を持つ私たち自身も、自らのうちでうめきながら、こたる身分、すなわち私たちの体のあがないを熱心に待ち望んでいるのです。第三日、コロサイ1章12節から13節、光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった御父に感謝を捧げるように、 御父は私たちを暗闇の権威から救い出して、彼の愛する御子の王国に移してくださいました。エペソ1章8節、この恵みを神はすべての知恵と思慮の中で私たちにあふれるばかりに及ぼし、エペソ3章10節、今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、ローマ11章33節、ああ、神の抱負と知恵と知識とは何と深いことでしょう。彼の判断は何と計り知れず、彼の道は何と極めがたいことでしょう。第4課、エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。第1コリント11章3節、あなた方に知ってもらいたいのですが、キリストはあらゆる人の頭であり、男は女の頭であり、神はキリストの頭です。コロサイ1章18節、そして御子は紹介である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。第5課、エペソ3章2節、あなた方のために私たちに与えられた神の恵みの羊職についてあなた方は確かに聞いていることでしょう。第1テモテ1章4節、作り話や果てしのない経図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミー、経輪ではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。3章15節、それはもし私たちが遅れた場合、神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは生ける神の紹介であって、真理の柱また基礎です。第6日、ヨハネ8章12節、こうしてイエスは再び彼らに語って言われた。私は世の光である。私に従う者は決して暗闇の中を歩くことがなく、命の光を持つ。ヨハネ1章4節、彼の中に命があった。この命は人の光であった。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。10節から11節、しかしキリストがあなた方の中におられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに命です。そしてイエスを死人の中から復活させた方の霊があなた方の中に住んでいるなら、キリストを死人の中から復活させた方は、あなた方の中に住んでいる彼の霊を通して、あなた方の死ぬべき体にも命を与えてくださいます。
経験1、頭であるキリストの中へと成長して混乱と崩壊から救い出される。死の力であるサタンが自分自身を人の中へと注入したとき、サタンは人にとって死と暗闇になりました。死は腐敗をもたらし、暗闇は混乱をもたらします。サタンの目標は神の創造を腐敗させ混乱を引き起こすことです。しかし主を賛美します。死が満ち溢れたところには命もますます満ち溢れます。サタンが入ってきて死なせた後、神が入ってきて生かし命を分け与えられます。命があるところに光もあります。神の許しなしにいかなる反逆も起こり得ませんでした。天使たちの間の反逆でさえ神の許しなかになしに起こり得ませんでした。神は彼の天使たちの一人が彼に反逆するのを許されました。これは神の知恵によりました。サタンの反逆は絵の黒い背景が主要な対象をさらに際立たせるのと同じ役割を果たします。創世記はサタンが来て自分自身を宇宙の中心である人の中へと注入したことを掲示しています。サタンが自分自身を人の中へと注入したとき、 サタンは人にとって死と暗闇になりました。サタンが私たちのところに来るとき、あるいは私たちの家の中へと入るときは、いつでも死と暗闇があります。この死と暗闇の結果は崩壊です。命に満ちた人はまっすぐに立つことができます。光は正しい秩序をもたらします。サタンが入ってきて神の創造を死なせ、死は荒廃させ、暗闇は混乱させます。しかしながら神が入ってきて死んだ被造物を生かし、秩序をもたらされました。この秩序の中で、すべてのものはキリストの中で頭に吊り上げられます。私たちは来たるべき年に神がさらに私たちを頭に吊り上げられると信じます。その結果、教会の状態は今日よりもさらに良くなるでしょう。中高生編。学校生活に混乱があるのは、死と暗闇が支配しているからです。死と暗闇の結果は崩壊ですので、それは混乱しているだけでなく、崩壊しています。この混乱と崩壊に対抗することができるのは、神の命だけです。この命は復活の命であり、死に打ち勝ちます。また、この命は光をもたらし、暗闇は光に勝つことはありません。そして、命と光は正しい秩序をもたらします。サタンは堕落したすべての人の肉と魂の中で働いており、学校生活の中で混乱、無秩序をもたらします。サタンはまた、信者の肉と魂の中でも働いています。しかし、主を賛美します。信者であるあなたの霊は再生され、神によって保護されています。あなたは魂の感覚に従って生活するのではなく、霊の感覚に従って生活することを学んでください。あなたの魂の中の決定には、死と暗闇があります。従って、あなたの魂が主導権を握るのではなく、あなたの霊が主導権を握り、あなたの魂を支配する必要があります。あなたは神学、勉強、学校での人間関係において、キリストを頭とし、兄弟姉妹との交わりによって、バランスを取ることを学んでください。例えば、あなたは神学において、自分の魂の中で決めて、主にあなたの決定を祝福してくださるよう求めてはいけません。そのように求めても、主はそれを助けることができません。なぜなら、あなたは魂の中で決定し、キリストを頭としていないからです。兄弟姉妹との交わりの中で、バランスが取られることも、頭であるキリストの中へと成長することの重要な部分です。キリストは頭であり、教会はキリストの体であるからです。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。受験生の姉妹の証、私は大学志望校を決定することでいろいろ悩みましたが、主に開いて祈りました。主イエスよ、私は自分の決定ではなく、主が選んでおられるところに行くべきです。私はこのことでキリストを頭とします。私がこのように祈った後、内側の混乱と暗闇はなくなり、主の平安がやってきました。ハレルヤ。
経験に、神は万物をキリストの中で、教会を通して頭に吊り上げる。教会の中で頭に吊り上げることは、命の中の事柄であるのを見ることは重要です。もし、命の中で成長することなしに頭に吊り上げられようとするなら、私たちは組織に陥るでしょう。人の手や組織はこのことを成就することはできません。人の努力は教会生活の中で頭に吊り上げることを助けることはできません。私たちはあなたを助けることはできませんし、あなたは私たちを助けることはできません。役に立つ唯一のことは、命における成長です。ああ、私たちは成長する必要があり、 他の人たちが成長するのを助ける必要があります。私たちは互いに命を供給し合い、互いに成長するのを助け合う必要があります。紹介生活の中で頭に釣り上げることは絶対に命における成長にかかっています。在職青年編。正常な紹介生活において、あなたはキリストの中で頭に釣り上げられつつあります。エペソ1章10節、時代の満了時のエコノミー経輪へ至るためです。すなわちキリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。22節、また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。したがってあなたは仕事が忙しくても正常な紹介生活をする必要があります。あなたのビジネスライフが神によって祝福される秘訣は、紹介生活を第一とし、結婚生活を第二とし、ビジネスライフを第三とすることです。このことはあなたに楽な仕事に就くように言っているのではありません。むしろ紹介と家庭を支えるため、できるだけ良い仕事に就いてください。それはまたあなたが世の中で優れた主の証人になるためです。職業を選ぶとき、次のことに注意してください。 A、罪に関わらない職業。 B、手術が死のために性別されることができる職業。手術は手術集会に参加し、パン先集会で死を賛美し、父を礼拝してください。また予言の集会で神の言葉を語ってください。さらにできれば土曜日や祝祭日も紹介生活のために使ってください。 C、経済的に自立し、さらに家族と紹介を支えることができる職業。経済的に自立するために収入が引きすぎてはいけません。この点であなたは職業を趣味の延長線上に置かないでください。職業はあなたが経済的に自立し、家族と紹介を支えるためであって、基本的にあなたの趣味とは関係がありません。多くの場合、仕事を趣味の延長線上に置くと収入が非常に低くなります。ただし上記の条件が合えば、結果としてあなたの好みと合致することもありえます。 D、 優先順位。第1は紹介生活、第2は家族、第3はビジネスライフです。もしこれらのことの間でコンフリクト、衝突がある場合、あなたは正しい優先順位を持つ必要があります。この優先順位は神の民が絶対的に神のために生きるためです。このことを実際に実行するために、あなたは地上で絶対的に神のために生きたキリストを、あなたの全焼の捧げ物として取り経験しなければなりません。神のあなたに対する最初の要求は、あなたが自分のためではなく神のために、しかも徹底的に神のために生きることです。もしあなたがこうすれば、あなたのビジネスライフは必ず引き上げられ、祝福されます。あなたは次のように祈ってください。主イエスよ、私は自分自身で神のために絶対的になることはできませんが、あなたは神のために絶対的な生活を生きられました。紹介生活の中であなたを享受して、神のために絶対的な命を生きさせてください。紹介生活を通して私と私のビジネスライフを釣り上げ、祝福してください。私は紹介生活を愛し、率先して頭であるキリストの中に成長し込みます。アーメン。